改めましてこんにちは。1月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は埋もれた金と力を表に出すときというお話にしたいと思います。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。今年は本当にパラダイムシフトという年だと思うんですね。もう体制の中枢部がいよいよ津波に襲われ始めましたね。溶けてきましたね。ブラックホールの真っ只中に入ってきましたね。だからもうある種錯乱状態が広がっていますね。ドイツなんかもですね、まあメルケル首相いろいろ頑張ってるようですけども、ドイツ国内がだんだん持たなくなってますね。ロシア制裁で急激に不景気になったことだけじゃなくて、移民の問題から金融の問題からなんかみんな吹き出してきてるんですよ。例えばギリシャにすごく投資してますよね、ドイツなんかも。で、ギリシャしかしもう EU 離脱ということになれば、ユーロから離脱ということになればですよ。それ、ものすごい人に進まれますよね。でも、メルケル首相は、離脱するべきなんてはっきり言ってますからね。まあ、ああいうの見てると、もうなんか、わけわかんなくなってんじゃないでしょうかね。っていうかもう、2007年からですから、もう6年ぐらいこの騒ぎやってますもんね。ヨーロッパも、内部のね、金融危機をアイスランドから始まって、全部、ギリシャまでね、もう疲れちゃったんでしょうな。いや、20年前の日本もそうですよ。疲れちゃって。で、やっぱりこの最近、大きな問題を認識する能力が欠けてるっていう状況をアメリカでもヨーロッパでもよく見ましたね。中国なんかそれはもちろんもっとそうですけども、一番大事なことを一番見ねえにするんですね。一番大事なことが一番その問題だから、それはなるべく見ないようにする。できるだけ見ないようにする。で、どうでもいいことを言いながら毎日暮らしてるという。だからアメリカで言ったらやっぱりそのね、ドルどうすんのって話でしょ。金がいよいよ足んなくてドルどうすんのって話だし、ヨーロッパの場合だったら、ヨーロッパ内部の二極分化どうすんのという重大な問題ですよね。やっぱそれに対して、まあ、正面から向き合うことなく今日まで来て、で、まあ、今どうすんのと、あらかじめ、ね、改めて問われてるわけですね。なんか、やっぱ激しいですね。で、日本のことですけども、まあ、今、こうやって大混乱になってくると通貨高くなってきますよね。円高じゃないですか。まあ、通貨高いうちは国は潰れませんよ。むしろお金集まってきますからね。で、日本の場合やっぱ個人の貯金もたくさんあるわけでありまして、で、これ下手に持ってるとそのままインフレでなくなっちゃう。じゃあ政府に税金で取られたらこれもっとですね、先は真っ暗だと。政府こそですね、ブラックホールですからね、あそこに金入れたって何にもなりませんからね。まあ政府もあれもう日本も終わりだね、あれはね。商品券マークだとかですね、ヘリコプターマネーだとか言ってんだからね。あれ、実際そんなことが実現する前に、政府メルトダウンしてくんじゃないの？耐えきれないと思いますよ。ねえ、そうなってくると、今度政府の信用問題だよね。政府の信用問題ですから、意外となんかギリシャなんかと同じように金利上がってくるかもしれませんよね。円高でも金利上がるってことはあるんだなっていうふうに思われるかもしれませんけど、いや、こととし大によっちゃあるんですからね。まあ、もう長くないんじゃないですかな。でもしかし日銀の中にはどうです、銀行の貯金預金が、当座勘定であれ200兆以上溜まってますよね。国内にやっぱ金はあるんですね。これをだからまあ起爆剤に健全な投資に振り向ければ、とりあえず仕事は生まれますよね。それをまずすることが大事なんでしょうね。まあ何せそのまだこのパラダイムシフトの入り口のところにいますから、お金がないと動かない人が多いわけですね。企業もお金がないと仕事ができない。まあ実際そうですからね。やっぱお金を動かしていかないと実際に仕事を生まれないし、それから皆さん食事もできないんで、やっぱお金は今回さないと日本再生にならないんですよね。あと300年ぐらいするとですね、もう思っただけでね、幸福感を味わえるとか、お腹いっぱいになった気持ちになれるだけでお腹いっぱいになるとかね、まあそうなるとお金もいらないんでしょうけども、なんか今ちょっとお金回さないとですね、 みんななんか起きそうにないですね。食べ物口に入りそうにないし、仕事なさそうですよね。じゃあそのお金どうするのかっていうと、日本はとにかく今債権国ですから、国に金はあるんですね。埋もれた金があるんですよ、莫大な金が。これをいかに回すかですね。それから人と技術はありますね。やっぱりこの20年間ぐらい、デフレと称して新自由主義のですね、非常に間違った経済学がルフされましたですね。それで経営もおかしくなりまして、まともな人たちが、まあ、追いやられちゃったわけですよ。真ん中から追放されてしまいまして、だから変な連中が真ん中と上の方座ってたから、こんなおかしくなったわけでありますね。まあ、それは一つ大掃除をしてたわけですね。天地返しをして大掃除をしたわけでありますから、まあ少し長い歴史の中で見ればね、20年ぐらいの大掃除ってのはそんな長い時間ではないんですけども、まあ、大掃除をしまして、まあ大体これでブラックホールに入ったと思いますので、まあそうなると今度はやっぱり埋もれてた人を引っ張り出してこなきゃいけませんね。そういう人とかね、あるいはその、技術とかいうものを、で具体的な仕事にしていかなきゃいけない。だからまずこれ、いわゆるリーダーシップで言ったら横型リーダーシップになるでしょう。縦じゃダメですから、上の権力によって下を動かすってダメなんで、全部横型になってきますから、横型リーダーシップを駆使できる人を攻めてこなきゃいけない。で、やっぱりその真ん中は横型リーダーシップを分かる人たちで固めておかないといけませんですよね。だからその、今と全く政治でも経営でもスタイルが変わるんだと思います。今とにかくなんかですね、役人って言いますか、官僚って言いますか、そういうシステムを使って、リーダーシップ発揮することを皆さんやってて、それが仕事のように思って、それができることが仕事ができることのように思ってるんですけども、それ全くの間違いですよね。横型リーダーシップの場合は、むしろそんなきっちりやるとうまくいかないんですね。空速是式の要領で、まずエネルギーを高める。エネルギーを高めるとポンと形が生まれる。それが一番うまくいくんですね。で、細かいことは後から整えていけばいいわけで、ですからその一番最初のところで空のエネルギーをやっぱり高めていかなきゃいかん。じゃあその空のエネルギーってのはどこから来るかというと無の世界から来るわけですよね。すなわち大宇宙の中からもう歴史の進化と世の中の変化をこう感じながらこの方向性を決めて、でその思いがまずやる気になって、そのやる気がお互いにやる気を呼び起こし合って一つの共同体が出来上がって、でこの共同体がそこで溜まり場を作って、ああでもない、こうでもないって言ってる間に、なんか形ができてくるという、そういう流れですよね。無と空と色と三つ子で揃うわけですね。まあこれをやっていくっていうことがですね、基本的には埋もれているお金だとか、あるいはその人だとか技術が実際に活かされるようになるプロセスなんですね。そうとまず、芝上のリーダーシップをこれ固めないといけないよね。で、これは、やっぱり、こう、今のものが、やっぱり本当にこう、一旦ね、風呂の底から水が抜けるような形にならないと、これはなかなか変われないんですよね。なんて言いますかね、リーダーだけの問題ではなくて、日本人、あるいはもう世界の人たち全体にですね、なんか一つ、やっぱり今までの時代に対する期待感が、まだまだ強いんですよね。終わったというですね、意識持ってない人がほとんどでしょ。やっぱりこれはですね、やっぱり時代を変えるためには、本当に変えるためには、終わりの儀式がいるんですよ。誰がどう見ても、もうこれは続かん。終わりだと思うものがあって初めて世の中変わりますから、まあそれまでは、まあ水面下の話なんですよね。もどかしいように思うかもしれませんがね、単純な権力交代で変わるときってのは本当に変わらないんですよ。だからね、自民党もだとか民主党だとか言ってるうちはね、まだまだ変わらないんですよ。どっちもダメだわいと。誰もいないわいっていう時に、いよいよなんか起きて、誰もいないからどうにもならなくなったところで、本当に変わるんですね。で、それは、その、生活が大変なんでしょ？仕事大変でしょ？だからその大変さというものが、実は人々に、今までの時代の終わりを実感させ、そしてこれではダメだという危機感を持たすんですね。だからね、大変なんですよ。みんながあんまりのんきに暮らしてますから、日本人結構のんきですからね。のんきに暮らしてると、最後転換期っていうのは、結構こうやって激しいことになるんです。 でもまあこれはしょうがないでしょうね。今までの時代の行きがかり上、なんかこんな風になっちゃってるわけですから。で、その次はやっぱりこの前に、ビデオって言いますかね、YouTube でもご紹介したことありますが、東京がですね、昭和20年に焼け落ちちゃって、21年にその復興計画ができて、それを紹介する映画ができるんですね、当時の。20年後の東京っていう映画で、焼け野ヶ原の東京を見ながらですね、上からヘリコプターか飛行機でこう映しながらね、東京は大チャンスを迎えてると、ね、都市が全部焼けてしまったから新しい街を作り出す大チャンスが生まれてるんだというような語り口で、新しい東京建設のですね、まあその計画が あるんだと、こういう内容なんだよという紹介ビデオがそこで映画が作られるんですね。昭和21年ですよ。ねえ、早いでしょう。いや、そういうもんなんですね。やっぱ終わるまではですね、終戦までは、そういうビデオは絶対作れないし、作る気にもならないですよね。まあ、どこまでも本土決戦やって、最後はみんな死んでしまうんじゃないかというところまでですね、まあ、行くわけです。大体本土決戦っていうのは、もう全員が特攻攻撃ってことですから、日本民族滅亡というですね、前提でやるんですね、あれは。それぐらい無責任なんですよ、あれは。だから今の原子力村と同じだね。原発がどんどん爆発してって、みんな死んじゃって、それでもやるんだってわけだからね。悪い奴らですよね。まあ、それはともかく、まあそうやって、行きますから。でもそれが8月15日に昭和天皇 あの終戦の勝者のラジオ放送で、みんなが終わったと思うわけですね。終わった。もうこれやんないでいいんだと。で、そこで改めて、じゃあどうしようかっていうんで、それまで準備していたものがパッと出てくるわけですよ。昭和20年8月15日に終戦で、ね、たった半年後には、半年ちょっとで新しい映画できてるわけですから、そんな簡単に普通行きませんよね。前々から考えていたんですよ。前々から今の東京をどうするかっていうことを考えていて、そしたら、まあ、関東大震災に続いて昭和20年の3月からですね、3月に大空襲があって、以後たびたび空襲があって、どんどん焼けちゃったわけですよね。大変不幸なことなんですけども。で、逆にその不幸を逆手にとって、いかにいい東京を作り直すかという話になって、で、それで計画があったんですが、まあ終戦を境にそれを表に出てくることができまして、で、国民の人たちにも都民にも映画という形で知らせて、で、こんな方針なんだと、こんな形なんだという形で絵も出てきましてね、まあ、その、新しい東京の絵図面ができるわけです。今、それを作るときですね、実はこの時の映画で語られている新しい東京って大体その通りになってるんですね。明るい都とかね、あるいはその、友愛の都とかね、楽しい都とかですね、まあ、そういうキーワードが出てくるんですが、まあ大体その通りになってますよ。やっぱすごいもんだと思いますね。この、やっぱり戦争が終わった後の一つのこのブラックホールから解放された解放感と、こっからビッグバンなんだというこの意欲ね。これがちょうど本当に、好対照を成してるんですよね。ブラックホールの残骸としての焼け跡と、ビッグバンとしてのなんか新しい東京を作るというこう意欲ね。この二つがこう並ぶ時期ってのはやっぱあるんですね。まあ、だから、もう、錯乱してるから長くないですよ、あれね。そうやって、いつまで経ってもですね、なかなかならないっていう人も多いんですけども、いや、亡くなるときは早くて、で、ただ単にそれ待っててもダメなんですよね。いつ崩壊するのかって待ってるだけじゃ全然ダメで、崩壊した後の方が大変ですからね。だから、崩壊後のことを考えて、やっぱり教育だとか準備だとか戦略の用意だとか、それから人への周知徹底だとか、あるいは特に試行錯誤ですよ。どうやればうまくいくのかという、まあ、試行錯誤を積み重ねていくことが大事で、本当はそういうことをやってるとですね、すごい大変なんです。時間もかかるんです。だけどなんかね、あっという間に終わるとき終わっちゃうんだよね。もう終わっちゃったのってぐらい終わり早いですからね、ブラックホール蒸発するのはね。だからその時になって、まあどうなんでしょう、明治維新もそうだけども、まあ5、6割ぐらいできてたぐらいでですね、まあこれで走るかっていう話になるわけですよね。 まあ大体転換期ってそんなもんですよね。傍観者でやってるとなかなかこれ面白くないんですね。で想定すらしてないと一番悲惨なことになるわけでありまして、まあちょっと話脱線しましたけども、とにかく日本の場合は中に眠ってますから、外からなんかこう略奪してくるなんてものはもういらないわけですね。全部国内に眠っておりますので、ですからお金も人も技術も国内にあると。エネルギーについてもですね、戦略的低エネルギー生活にしていけばそんなにいらないわけですね。もちろん別に鎖国しようってわけではありませんから、それぞれの国や地域の個性を生かしながら世界中と付き合っていくわけですから、まあ資源国は資源を売らないと MC 食えませんから、まあ必要なものは日本も買ったらいいと思いますよ。その代わり日本からね、世界に輸出するものもそれはいいものを作って輸出すればそれでいいわけでありますから、何もですねこれで鎖国しようってわけでもありません。ただ安値競争のためのグローバリゼーションだけはもう終わりでありますね。みんなあれ騙されたんだね。本当の国際交易っていうやつは、それぞれの国の一番いいもの、安くて質のいいものをお互いにそれぞれ作って、それぞれ交換し合うのが一番いいことだよということなんですが、今はそうじゃないのよね。とにかく資本力に物を言わせて安値競争でいかに買い叩くか。昔の植民地と同じだね。これをやってるわけですよね。だからそれはグローバリゼーションなんて言いながらですね、ただの奴隷主義をやってるわけですよ。宇沢博文先生ってね、あの経済学の先生が去年亡くなりましたがね、あの先生大学の授業で受けたことがあるんですよ。あの先生フリードマンが大嫌いでね、あのヘリコプターマネーを言い出したのもフリードマンですからね。で彼がそう、あの人は白を黒、黒を白というのが本当にうまいんだとの口を極めて非難してましたよね。宇沢さんシカゴ大学にもいたことありますからね。いや、なんか今になってよくわかるな。グローバリゼーションという名を借りたですね、奴隷主義だとかね、それからあの市場金融だとかね、規制改革だといった奴隷主義だとかね、あれ本当その黒を白と言いくるめるのがうまいよね、新自由主義者っつうのは。いや、よくわかりましたね。まあでももうそれもここで終わりでありますよ。ですからまあここから先はとにかくまずリーダーシップだね。であと戦略です。戦略については今月は10日ですね、土曜日に青山の方で、日本再生プログラムの講演会やりますけども、まあ、毎月やっていきますんでね、まあその都度はいろんな話題もありますが、まあ来ていただければ来ていただきたいと思うんですけども、まあ、そこで少し詳しくお話ししていこうと思いますけども、まあ今までですね、ここまでの過程で日本はいろんなトライアンドエラーをやっております。ですからもう未来の種は全部そこにあるわけですね。お金が国内にあるわけですから、実はそのお金を回すためのポンプがあればいいんですね。お金を保管する人もいるし、お金の計算する人もちゃんといるんですね。あとそれをリスクのあるところで融資をしていく、未来を作るためにお金を投資するっていう部分を作っていけばいいわけですよね。それはある種のプロジェクトファイナンスみたいなもんですよね。そういうなんかエポックメイキングなプロジェクトファイナンスみたいなものを国全体、それから各地域ごとに、これをやればですね、まあ露発型の新しい日本が生まれる、まあそのキーとなるところをいくつかやっていけばですね、まあそれであとはね、民間の人たちも動き出してくるから、まあなんとかなってくんじゃないかなと思って考えているんですよね。まあそれのところを少しお話ししていきたいと思うんですけども、まあ世界はしかし大混乱ですよね。日本なんか本当に恵まれてる方で、なんか本当にこの中国なんか文化大革命になっちゃいましたね、あれね。どこまで粛清やる気なんでしょうね。周永康はね、調査、捜査、大体蹴りをついたから、これで終わりかと思ったら、また今度なんか新しいなんか粛清始めましたね。密告組織まで作っちゃって。あれもう完全に文化大革命の時代ですよね。でも文化大革命ってやっぱ終わりましたからね。4人組が逮捕されて、しかもあれ上海で逮捕されましたよね。今回だってそうじゃないの、江沢民一派追い詰めてやってんけどさ、そら簡単に落ちないんじゃないの。あの人たちだってアメリカとつるんでる人はつるんでますからね。そうすると最後また逆転現象起きちゃって、アメリカがどれでも切り下げてくりゃですね、そりゃなかなか大変ですからね。中国もまた権力闘争ですよね。まあとにかく外国は外国でそれぞれ自分たちで頑張るしかない。 日本もですから、とにかく眠っているものを表に出すだけでも相当ですね前に進みますから、いよいよそういう本格的なリーダーシップが必要になってきた時だと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、埋もれた金と力を表に出す時ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。